江東区声の広報、令和6年1月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報1月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、区長に就任しました。大久保友香。2、江東区物価高騰重点支援給付金、追加給付分。3、令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料を免除。4、社会福祉協議会、サテライト上東南部、2月15日木曜開設。5、4月から認可保育園等の保育料を引き下げ。6、第4回区議会定例会終わる。一般会計補正予算第5号などを可決。7、江東区地域防災計画を修正。パブリックコメントの結果公表。8、管理計画認定制度受付開始。良好なマンション管理を推進。9、ヒアリ等モニタリング調査結果。区の調査施設では発見されず。10、アスベスト調査結果。大気中のアスベスト濃度は健康に影響なし。11、蚊のいない町を作ろう。町会、自治会、マンション管理組合等、協力団体を募集。12、年金を受給しながら生涯現役を目指す方を応援。働きながら年金受給セミナー。2月14日水曜。13、エコックル高等、2月の環境学習講座。14、高等若者女性仕事センター、2月度セミナー、参加者募集。15、高等区長選挙投票結果。16、公共交通に関するアンケートにご協力を。対象者、無作為抽出へ、調査票を送付。17、悠々フェスティバル。1月28日日曜、ボイストレーニング、輪投げ、レジン工作など。18、シニア世代地域活動後押しセミナー、地域デビュー、はじめの一歩。19、区内中小企業向けセミナー、in 豊洲。男性育休促進が中小企業にもたらす付加価値×生産性。2月15日木曜。20、企業の担当者が直接解説。よくわかる、情報通信、運輸、建設業界の仕事。2月16日金曜。21、中学生期の子どもたち5、将来について考える。22、お知らせ。23、講座、催し物。24、保険。25、休館休止。26、観光所。27、その他。28、防災とボランティア週間。1月15日月曜から21日日曜。家庭で防災対策の確認を。29、孤独・孤立を考える講演会。開催、2月6日火曜。30、頑張る小中学生コーナー。以上、目次です。掲載している情報は、令和5年12月27日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。 本文に入ります。1、区長に就任しました。大久保友香。就任の挨拶。皆様こんにちは。区長の大久保友香です。昨年12月に執行された区長選挙において、多くの区民の皆様のご支持をいただき、この度第7代高等区長に就任いたしました。改めて区政を預かる責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いです。私は区長に就任する以前、東京都の政策部門や福祉保健部門で約30年間にわたり、都民お一人お一人のために働いてまいりました。今後は区民の皆様のため、区長としての使命を果たすべく、これまでの職務経験に加え、私自身の育児や介護における実体験を踏まえて、子育て世帯や高齢者の方が暮らしやすい環境づくりに取り組み、江東区の持つ可能性、ポテンシャルを最大限に生かすまちづくりを進めてまいります。区政を担っていくにあたり、改めて私から区民の皆様に、1、すべての世代に責任を持つ区政、2、区民生活最優先の区政、3、クリーンで公正な区政の3つを実現することをお約束いたします。また、区民の皆様の思いに寄り添いながら、1、区民の誰もが健やかに安心して暮らせる町、2、災害に強く誰もが安全安心に暮らせる町、3、子どもが輝く子育てが楽しい町、4、女性も障害のある方も誰もが自分らしく輝ける町、5、住みたい、住み続けたい魅力と活気あふれる町、6、江東らしさを大切にさらに発展する町、7、豊かな水と緑、最先端の便利が共存する町、8、DX や AI を活用した区民と共に作る新しい町、という8つの政策について、職員一同一丸となって全力で取り組んでまいります。江東区は近年の著しい人口増加に加え、下町に根付いた魅力的な文化、歴史、人情、臨海部のポテンシャルなど、魅力、可能性の宝庫です。こうした区の強みを生かしながら、区民の皆様の現在、未来のためを判断基準に、様々な課題に対して一つ一つ結果を出していくことで、江東区を前に進めてまいります。そして、区民や区議会の皆様とも手を取り合いながら、安定した区政で笑顔あふれる江東区を未来志向で作り上げてまいりたいと思います。江東区の未来を共に築いてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。プロフィール、大久保友香。1971年生まれ、都立三田高校、早稲田大学第一文学部卒業。1995年、東京都入都、衛生局衛生研究所。政策企画局政策担当課長。福祉保健局生活福祉部統括課長。政策企画局政策担当部長を歴任。2023年12月11日、高等区長に就任。2、高等区物価高騰重点支援給付金追加給付分。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯に対して、国の物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金を活用して、物価高騰重点支援給付金事業を実施します。区ホームページの二次元コードがあります。給付対象、基準日、令和5年12月1日において、江東区の住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯、住民税が課税されているものの被扶養者のみからなる世帯は、今回の給付金は対象外です。申請方法。1. 令和5年度に江東区物価高騰重点支援給付金3万円を口座振込本人口座により受給している世帯。区から対象世帯の世帯主に対して、1月9日火曜以降にお知らせを発送します。要件を確認の上、給付金の支給を受ける方は、お知らせに記載の口座に2月6日火曜以降に振り込みます。申請不要。振込先口座名義が住民記録上の振り仮名と完全に一致していることが条件です。世帯状況に変更等がある場合は、2の申請書を送付します。2、1以外の対象世帯のうち、令和5年1月2日以降の転入者がいない世帯、区から対象世帯の世帯主に対して、1月12日金曜以降に申請書等を発送します。要件を確認の上、郵送で提出してください。3. 令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯、区から対象となりうる世帯の世帯主に対して、1月15日月曜以降に申請書等を発送します。給付対象ではない世帯にも届きますので、要件を確認の上、給付対象となる場合のみ郵送で提出してください。申請期限、4月26日金曜、消印有効。給付額、1世帯につき7万円。受給権者、給付対象世帯の世帯主の方。支給方法、原則として申請者、世帯主の本人名義の銀行口座へ振り込みを行います。申請から振り込みまでは1ヶ月程度かかります。申請書の提出はお早めに。郵便の消印日が令和6年4月27日土曜以降の場合、給付金を受け取ることができなくなります。お早めに提出してください。締め切り日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてください。給付金を装った詐欺に注意。ご自宅に区から問い合わせをすることがありますが、ATM、現金自動預払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給等を装った振り込め詐欺等にご注意ください。配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方については、独立した世帯とみなします。詳細は区ホームページをご覧ください。お問い合わせ、江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター、電話0120-400-664、開設期間、1月11日木曜から4月26日金曜、土曜日曜祝日を除く8時30分から18時、今回対象外の低所得世帯に対する給付については、詳細が決まり次第ご案内します。3. 令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料を免除。該当する方、またはその世帯主の方は届け出をしてください。 対象、国民健康保険の被保険者で出産する予定の方、または出産日が令和5年11月1日以降の方。出産とは、妊娠85日以上の分娩を指し、死産、流産及び早産を含みます。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。免除する保険料額、対象者について算定した当該年度に納める保険料から、免除期間のうち、当該年度に属する月分を減額。令和5年度は、免除期間のうち、令和6年1月以降の保険料が対象です。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から、出産後の届出も可能です。必要書類、1、届出書、区ホームページ、または医療保険課資格付加係、区役所2階7番で入手可。2、母子健康手帳など、出産日、出産予定日がわかる資料。3、マイナンバーがわかるもの。4、来庁者の本人確認ができるもの。5、出産後に届け出る場合は、出産者とこの親子関係を明らかにする書類。なお、郵送の場合は、2、5は写し。届け出先、郵便番号 135-8383、区役所医療保険課資格付加係に郵送窓口で。特別出張所、出張所では受付できません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、3647-3167、ファックス 3647-8443。 4. 社会福祉協議会サテライト城東南部、2月15日木曜開設。社会福祉協議会の城東南部地域の拠点サテライト城東南部が2月15日木曜に開設します。福祉相談がしたい、近所の方が気軽に集える居場所を作りたいなどの相談に応じます。日時、月曜から金曜、午前9時から午後5時。ただし、祝日、年末年始を除く。場所、サテライト城東南部。北砂 7-7-1-101。UR 北砂7丁目団地1階。対象地域、北砂、東砂、南砂、新砂、新木場、夢の島、若須。主な業務、相談支援、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター、高齢者地域見守り支援事業、ふれあい生き生きサロン活動への支援、ホームヘルプサービス、ふれあいサービス、車椅子の貸し出し、愛の杖配布等。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話 3640-1200、 ファックス 3699-6266。 5. 4月から認可保育園等の保育料を引き下げ。4月から認可保育園等、認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育の保育料を約 7% 引き下げます。月決め延長保育料も同様。保育料の現状、認可保育園等は国と区の負担金と保護者からの保育料により運営しています。保育料は、国が示す標準的な保育料をもとに、 各自治体で設定しますが、本区の保育料は保護者の負担軽減を図るため、国が示す標準的保育料の6割程度としています。保育料改定。適正な保護者負担の実現を図るため、4年に一度保育料の見直しを検討しています。保育経費の状況や保護者の負担状況、社会情勢等を踏まえて、保護者の負担軽減を図るために引き下げます。4月からの保育料は3月下旬に郵送で通知します。保育料の減額または免除。保育料の減額または免除の自由に該当する場合、申請に基づき保育料が減額または免除になります。また、昨年10月から第2子保育料を無償化しています。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、保育課入園係、電話3647-4934、ファックス3647-9290。6、第4回区議会定例会終わる。一般会計補正予算第5号などを可決。令和5年第4回区議会定例会が11月29日から12月20日、会期22日間まで開かれました。今回の定例会では、令和5年度江東区一般会計補正予算第5号など14議案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件1件、令和5年度江東区一般会計補正予算第5号、条例案件9件、江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例など、契約案件2件、江東区道路事務所増築その他改修工事請負契約など、その他の案件1件、保育所の指定管理者の指定について、意見書1件、地方自治法施行令第167条の2、第1項第1号に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書。本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファックス3647-0430。7、江東区地域防災計画を修正。パブリックコメントの結果公表。区では、区民の生命、身体及び財産を災害から守るための基本計画である、江東区地域防災計画を修正しました。修正にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、114人の方から延べ161件の意見が寄せられました。計画の全文は区ホームページに掲載するほか、高等情報ステーション区役所2階や防災課区役所隣防災センター4階1番で閲覧できます。また、パブリックコメントに寄せられたすべての意見は区ホームページで閲覧できます。計画修正の背景。都は、令和4年5月に首都直下地震等による東京の新たな被害想定を公表し、令和5年5月に東京都地域防災計画を修正しました。区は、東京都地域防災計画や上位計画となる国との計画及び関係法令等との整合性を図るとともに、新たな被害想定で明らかになった防災上の課題や 区を取り巻く状況・社会情勢の変化を踏まえ、より具体性・実効性のある計画を構築するために計画を修正しました。区が取り組むべき視点。3つの視点。視点1、自助・共助の促進。視点2、区の応急対応力の強化。視点3、被災者の生活環境改善。1から3の横断的視点。多様性への配慮。防災 DX の促進。修正のポイント。東京都地域防災計画震災編。令和5年修正や首都直下地震等による東京の被害想定。令和4年5月公表。等の見直し内容との整合、都や江東5区の取り組みを踏まえた大規模水害に向けた防災対策の見直し、区を取り巻く状況や社会情勢の変化を踏まえた防災対策の見直し、計画の実効性・見やすさの向上、計画の主な修正箇所、区における減災目標を2030年度までに首都直下地震等による人的・物的被害をおおむね半減に設定。災害ごとの対応をわかりやすくするために計画編を震災編と風水害編に分割。対策の基本方針として女性・子ども・要配慮者LGBT 等の視点を踏まえた防災対策の充実やマンション防災における自助・共助の構築を追加。優しい日本語を含む多言語での在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及・啓発を追加。被害状況や避難所の開設状況などの支援情報について、電子地図を活用し、見える化を図り、SNS を効果的に活用しながら、災害情報をきめ細かに伝える仕組みを構築する旨を追加。江東5区大規模水害避難等対応方針に基づく、江東5区独自の避難情報の発表を追加。浸水の危険性が低い地域や建物の高層階への備蓄倉庫の設置等の水害時を想定した物流・備蓄・輸送対策を追加。パブリックコメントに寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。水害時の垂直避難ができるビル・建物を確保してほしい。区の考え方。今年度から民間マンションと避難受け入れに関する協定の締結について協議を進めています。引き続き垂直避難先の拡充を図っていきます。避難所で女性や子どもが安全に過ごせる環境を作ってほしい。また、障害者・障害児のプライバシーの確保や聴覚障害者への配慮をお願いしたい。区の考え方。女性、子ども、障害者、高齢者、外国人に配慮した避難所の環境整備、マニュアルの見直し、資機材等の充実、訓練の実施等を進めていきます。避難所でのペットの受け入れ体制を整備してほしい。区の考え方、マニュアルの整備及び避難所での訓練を実施し、実効性を高めていきます。防災士を有効活用してほしい。区の考え方。災害協力隊等の防災士資格取得の促進。災害時における避難所等での防災士との協力、連携体制の構築に向けた検討に関する記載を追記しました。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584、ファクス3647-8440。 8. 管理計画認定制度受付開始。良好なマンション管理を推進。区では、江東区マンション管理適正化推進計画が策定されたことに伴い、マンションの管理計画認定制度の申請受付を開始しました。管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たした場合に認定を受けることができる制度です。認定を受けることにより、管理水準や市場価値の向上が期待できるほか、住宅金融支援機構の金利優遇等のメリットがあります。認定にあたっては、マンション管理センターが提供する管理計画認定手続き支援サービスを利用して、事前確認を実施する必要があります。また、国の定める認定基準のほか、防災や地域コミュニティ等、区独自の基準があります。申請の際は、手続き開始前に区へ事前相談が必要となりますので、お問い合わせください。制度の詳細は、区ホームページに掲載している、江東区マンション管理計画認定申請の手引きをご覧ください。問い合わせ先、住宅課、住宅指導係、電話、3647-9473、ファックス、3647-9268。9. ヒアリ等モニタリング調査結果。区の調査施設では発見されず。区では、令和5年度に2回、6月、10月、豊洲、有明、篠宮地区の区立公園等18施設で、ヒアリ類のモニタリング調査を実施しましたが、ヒアリ類は発見されませんでした。調査結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。ヒアリは南米原産のアリで攻撃性が強く、人や動物を刺すことがある危険な外来生物です。ヒアリに刺されると、やけどのような痛み、かゆみ、水泡状の腫れなどが生じます。体質によっては、重いアレルギー症状、アナフィラキシーショックを引き起こすことがあります。働きアリの体長は 2.5 ミリメートルから 6.0 ミリメートル程度で、体はツヤのある赤茶色です。平成29年6月に日本で初めてヒアリが確認されました。ヒアリは船や飛行機に積まれたコンテナや貨物に紛れ込んで海外から日本へやってくると考えられ、全国の港湾部で発見されています。区内でも令和元年6月以降、青海ふ頭で毎年発見されています。ただし、これまでに住宅地では発見されていません。ヒアリは定着してしまうと根絶が難しいと考えられています。そのため、環境省では水際対策を徹底し、ヒアリの定着を阻止するため、全国の港湾部において定期的に調査を行っています。ヒアリが発見された場合は、緊急駆除とモニタリング、継続的な監視調査を行っています。ヒアリかなと思われるアリを見つけたときは、触らずに環境省ヒアリ相談ダイヤルか、区環境保全課までお知らせください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファックス5617-5737、環境省ヒアリ相談ダイヤル、電話0570-046-110。
10. アスベスト調査結果。大気中のアスベスト濃度は健康に影響なし。アスベストによる大気汚染の状況を把握するために、年1回、一般環境のアスベスト調査を実施しています。令和5年度の調査は、9月に3地点、 豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で連続する3日間実施しました。それぞれの平均値は次の通りです。単位は1リットルあたり本、空気1リットル中に含まれるアスベスト繊維の本数。豊洲、1リットルあたり 0.056 本未満。亀戸、1リットルあたり 0.056 本。東洋、1リットルあたり 0.14 本。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1本から10本であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果はこの数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。今後も推移を見るため、アスベスト調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。11、蚊のいない町を作ろう。町会、自治会、マンション管理組合等、協力団体を募集。蚊の発生源である雨水桝へ薬剤を投入する事業に協力していただける団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。協力団体には、5月から10月に月1回、雨水桝へ薬剤を投入していただきます。申し込み後、保健所が雨水桝の設置場所と数を調査します。薬剤の配布と使用方法等は3月にお知らせします。薬剤は、サナギから成虫へ羽化するのを防ぐ効果があります。また、生態系への影響に配慮し、他の生物に対する毒性が極めて低い薬剤を使用しています。対象、町会、自治会、マンション管理組合等、団体を対象とした事業です。個人の方はご遠慮ください。また、すでに事業へ協力していただいている団体は申し込みの必要はありません。内容、5月から10月に月1回、区域内、区道、私有地、またはマンションの敷地及び隣接する公道の雨水桝に薬剤を投入。申し込み、生活衛生課または区ホームページにある申し込み書に記入し、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所生活衛生課環境衛生係へ、郵送、ファクス、窓口で。電話、3647-5862。ファクス、3615-7171。12、年金を受給しながら生涯現役を目指す方を応援。働きながら年金受給セミナー。2月14日水曜。高齢者の再就職支援や、年金を受け取る時の注意点などを学べるセミナーを開催します。詳細はハローワーク基場にお問い合わせください。日時、2月14日水曜、午前10時半から正午、受付開始午前10時。場所、深川セントラルビル6階、基場 2-19-15。対象定員、65歳以上の方20人、申し込み順。要ハローワーク利用登録。費用、無料。持ち物、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給者。筆記用具。共済、江東区、ハローワーク木場、高等年金事務所、シルバー人材センター、公益財団法人産業雇用安定センター。申し込み1月16日火曜から ハローワーク木場職業相談第一部門、木場 2-13-19 に電話窓口で、電話3643-8604、経済課雇用支援担当、電話3647-8581、ファックス3647-8442。13エコックル高等2月の環境学習講座、日時内容次の通り。タンポポの観察と切り絵ワークショップ、講師 NPO 法人エコアクション高等、2月3日土曓10時から12時、無料。小学生と保護者16人、小学4年生以下は要保護者同伴、保護者1人につき子供2人まで申し込みか。土の中の生き物を覗いてみよう。講師 NPO 法人ネイチャーリーダー高等、2月4日日曜10時から15時30分無料。小学3年生以上の方8人、小学生は要保護者同伴、保護者1人につき子供2人まで申し込みか。冬のバードウォッチングを楽しもう。渡ってきたカモたちは何をしているかな。講師 NPO 法人生態教育センター。2月24日土曜10時から12時、雨天の場合は2月25日日曜に順延。場所、横実験川浸水公園、仙台堀川公園。無料。小学3年生以上の方16人、小学生は要保護者同伴。エコックル高等クイズラリー、土曜日曜を中心に開催中。参加者には景品を進呈。対象どなたでも。小学3年生以下は要保護者同伴。費用無料。申し込み当日直接エコックル高等2階事務室へ。定員のあるものは当選者のみ入室参加できます。特に記載のない講座はエコックル高等潮見 1-29-7 が会場です。対象、区内在住の方を優先し抽選、当選者にのみ通知を郵送。締め切り日、1月20日土曜必着。申し込み、区ホームページ、または用紙等。1講座1枚に。1、講座名、日時。2、氏名、ふりがな。3、住所。4、電話番号。5、高校生以下の場合は、学校名、学年、年齢。6、対象に保護者が含まれる口座は、保護者の氏名、振り仮名を記入し、郵便番号 135-0052、潮見 1-29-7、エコックル高等口座担当に郵送窓口で、電話 3644-7130、ファックス 3644-7135、なお、月曜、祝日の場合は翌営業日は休館。詳細は区ホームページをご覧ください。講座イベント情報の二次元コードがあります。14、高等若者女性仕事センター。2月のセミナー参加者募集。自分の強みが見えてくる自己理解講座等。求職者向けのセミナーを開催します。今までの経験を思い出し、仕事に活かせる強みを探して、自分に合う職業の見つけ方を学びます。日時、内容、場所、次の通り。1、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。2月6日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも、10人。職場で求められる PC スキル講座。 実務パワーポイント編。ワード&エクセルの基本操作をマスターしている方が対象。受付期間は1月19日金曜まで。区民の優先枠5割を設け抽選。1月23日火曜ホームページで当選者 ID を発表。2月9日金曜10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務エクセル編。簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。受付期間は1月19日金曜まで。区民の優先枠5割を設け抽選。1月23日火曜ホームページで当選者 ID を発表。2月13日火曜10時30分から12時30分。どなたでも32人。自分の強みが見えてくる自己理解講座。2月15日木曜10時30分から12時30分。どなたでも32人。就職活動や職場のメンタルヘルス対策、セルフケア術、オンライン受講か。2月20日火曜10時30分から12時30分。女性32人。転職、再就職で自分の可能性を広げる。女性のためのキャリアチェンジ講座、オンライン受講か。2月22日木曜10時30分から12時30分。どなたでも32人。もっと魅力的にアピール。面接スキルアップ講座。2月27日火曜10時30分から12時30分。どなたでも32人。基本から学べる応募書類作成講座。2. 古石場文化センター2階第一研修室古石場 2-13-2 2月28日水曜10時30分から12時30分。どなたでも20人。表情豊かに就職力アップ。フェイスメソッドで自信の持てる自分へ。セミナーの申し込みには、高等若者女性仕事センターの利用登録が必要。年齢不問。受講が初めての方を優先。月に3講座まで申し込みか。パソコン講座以外の講座は申し込み順。費用無料。申し込み1月15日月曜9時30分からホームページまたは電話で。電話 5836-5160。 ファクス 3637-2351。 2月のセミナーの二次元コードがあります。15. 江東区長選挙投票結果。12月10日に行われた江東区長選挙の各投票所の投票率は次の通りでした。次回の選挙も必ず投票に行きましょう。令和5年12月10日、江東区長選挙の投票結果。投票区、投票所名、投票率、パーセント。の順に読みます。1柳川小学校 34.42 2深川小学校 37.12 3中村中学校高等学校 42.05 4元加賀小学校 43.96 5深川第六中学校 42.70 6毛利小学校 33.06 7東仙小学校 41.03 8扇橋小学校 40.61 9都立大江戸高等学校 42.61 10深川第二中学校 34.04 11、臨海小学校 35.17。 12、和谷小学校 36.08。 13、深川第三中学校 42.33。 14、平久小学校 36.54。 15、東洋小学校 36.92。 16、高等区役所 47.38。 17、東洋中学校 41.67。 18、深川南部保健相談所 41.87。 19、深川第八中学校 38.44。20、枝川小学校 34.79。 21、豊洲北小学校 37.19。 22、豊洲小学校 45.02。 23、東雲小学校 34.29。 24、グランチャ東雲 40.66。25、第二辰巳小学校 43.07。 26、辰巳中学校 33.69。 27、香取小学校 32.41。 28、第一亀戸小学校 37.07。 29、水神小学校36.96。 30、第三亀戸中学校 37.55。 31、第二亀戸小学校 35.53。 32、千元立川小学校 38.60。 33、青少年交流プラザ 39.54。34、亀戸中学校 41.37。 35、第一大島小学校 40.28。 36、第二大島中学校 41.80。 37、大島南欧小学校 39.56。 38、大島幼稚園 36.93。 39、第四大島小学校 42.12。 40、第三大島小学校 41.29。 41、大島中学校 37.98。 42、北砂小学校42.12。 43、砂町小学校 36.60。 44、小名木川小学校 41.09。 45、亀高小学校 41.03。 46、第六砂町小学校 36.32。47、東砂小学校 41.12。 48、第七砂町小学校 38.31。 49、東砂スポーツセンター 38.87。 50、第四砂町小学校 43.82。 51、第三砂町小学校 41.05。 52、第二砂町小学校 40.86。 53、南砂小学校 43.45。 54、第三砂町中学校 38.56。 55、第二砂町中学校41.88。 56、有明西学園。 35.01 57豊洲シビックセンター 37.36 区平均 39.20 以上です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファックス3647-9592。16、公共交通に関するアンケートにご協力を。対象者無作為抽出へ調査票を送付。区では区民の皆さんの日常的な公共交通の利用状況や交通需要、新たな交通手段の利用意向を把握する目的でアンケート調査を実施します。対象となった方へ、1月中旬に区が委託した調査機関から調査票を自宅にお送りします。ご協力をお願いします。対象定員、区内在住の18歳以上の方の中から無作為抽出で選ばれた方1万人。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話3647-4784、ファックス3647-9287。17、悠々フェスティバル、1月28日日曜、ボイストレーニング、輪投げ、レジン工作など、高齢者の方を対象に福祉会館で行っている、ゲイスポーツや歌、和踊りなどを、一日でまとめて体験できるイベントです。福祉会館を利用したことがない方も、この機会に体験してみませんか？長寿サポートセンターによる、介護予防手帳を利用した体力測定会も行います。日時、1月28日日曜、午前10時から午後3時半、各コーナーは午後3時まで。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象定員、どなたでも、一部先着順。費用、無料。内容、次の通り。10時から10時30分。開会式。10時30分から11時45分、ボイストレーニング。10時30分から15時、スポーツチャレンジコーナー、輪投げ、ボッチャ、スカットボール。10時30分から15時、作品展示コーナー。10時30分から、11時15分から、13時から、13時45分から、14時30分から、介護予防啓発コーナー、体力測定会。定員、各回10人、先着順。申し込み、10時から会場で。介護予防手帳をお持ちください、お持ちの方。10時30分から、11時20分から、13時10分から、14時から。レジン工作、ストラップ作り。定員、各回25人、先着順。申し込み、10時から会場で。13時から14時、歌の広場。14時15分から15時15分、和踊り。15時15分から15時30分、閉会式。会場は、2階レクホール。展示ホール。ただしレジン工作のみ、3階第一研修室。休憩場所は、6階第一会議室第二研修室。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、塩浜福祉会館。電話、080-4772-4157。ファックス、3531-2079、大島福祉会館、電話、3637-2581、ファックス、3637-2881。18、 シニア世代地域活動後押しセミナー、地域デビュー、はじめの一歩。ゆとりができた時間を楽しく前向きに過ごすために、新たな生きがいや居場所を見つけませんか？人生100年時代を健康に楽しく活動するきっかけづくりのセミナーを開催します。日時、内容、次の通り、全4回。1月30日火曜、13時30分から15時30分。セカンドキャリアを面白くする。地域で活躍するための第一歩はここから。1月31日水曜、13時30分から15時30分。地域活動に参加するには、地域活動団体の募集状況や参加方法。2月6日火曜、13時30分から15時30分。地域活動を長く続けるには、健康年齢を長くするための秘訣とは。2月7日水曜、13時30分から16時。地域活動に参加して活躍しよう。活動団体との相談会。場所、江東区文化センター4階、第2、第3会議室。東洋 4-11-3。対象定員、区内在住在勤のシニア世代、おおむね50歳以上の方30人、申し込み順。費用、無料。締め切り日、1月26日金曜。申し込み、1月16日火曜から、申し込みフォーム、または電話で、株式会社、121福祉教育学院。月曜から金曜、午前9時から午後5時。電話、6423-1515。ファックス、3780-7173。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係。電話、3647-9468。ファックス、3647-9247。申し込みフォームの二次元コードがあります。19、区内中小企業向けセミナー in 豊洲。男性育休促進が中小企業にもたらす、付加価値×生産性。2月15日木曜。人手不足、前例がない等、男性育休の取得促進に課題を感じていませんか？人材戦略として考えると、男性育休の取得促進は、人材採用と定着の好循環を生み出します。自社でできる取り組みのヒントを得るための、検討すべき課題や、すぐに着手できる具体的なアクションをお伝えします。日時、2月15日木曜、午後2時半から4時半。場所、豊洲文化センター第一研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。対象定員、区内中小企業の経営者、管理職、人事労務担当者、現場のリーダー層、従業員の方15人、申し込み順。費用、無料。講師、一ノ瀬幸男、セントワークス株式会社、ワークライフバランスコンサルタント。申し込み、1月15日月曜、午前9時から、区ホームページ、または男女共同参画推進センター、扇橋 3-22-2 に、電話窓口で。電話、5683-0341。ファックス、5683-0340。20、企業の担当者が直接解説。よくわかる。情報通信、運輸、建設業界の仕事。2月16日金曜。各業界の仕事への理解を深めることができる、業界職種理解セミナーと、企業の担当者と交流できるイベントを開催します。区内に拠点を構える企業の方から、仕事内容や職場の雰囲気など、 リアルな情報を聞くことができます。就職活動中の方はもちろん、これから就職活動を始める方も参加できます。4企業が参加予定です。詳細は高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。日時、2月16日金曜午後1時から4時半。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、休職中の方24人、申し込み順。年齢性別不問。費用無料。講師高原智美、キャリアコンサルタント。申し込み1月15日月曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページまたは電話で。電話5836-5160。ファクス3637-2351。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファクス3647-8442。21、中学生期の子供たち。5、将来について考える。新しい年を迎え、進級や卒業が近づいてきました。お子さんと将来や進路などについて話し合えるいい機会にできるといいですね。進路について話すとき、まずは子供が希望する進路を聞いてみましょう。急に聞いてもあまりはっきりしていないことも多いと思います。親としてはいろいろな世界を知っているだけに、〇〇はやめておいた方がいい、などと言ってしまいがちです。でも、もし親が決めた進路に進み、うまくいかなくなったとき、自分のぶつかった困難を親のせいにしてしまうかもしれません。子供のやりたいこと、好きなこと、高校のイメージを聞きながら、将来に結びつくような情報を一緒に探したり、サポートしてあげられたらいいですね。親の経験談を話してあげるのもいいでしょう。どうしてその選択をしたのか、結果どうだったか等を聞くことで、子供も悩み方や考え方の参考になるかもしれません。受験に向けた心構え。将来に向けて、就職や進学のための受験を前にし、ほとんどの人が不安を感じるのではないかと思います。先行きがわからない中で気持ちが落ち着かないのは当たり前です。この時期はこういうものと割り切って、できることをやっていきましょう。子供のタイプにもよりますが、不安や緊張が適度にある方が、気が引き締まり実力がより発揮できる場合もあると言われています。不安を感じやすいタイプの場合は、緊張をほぐす方法を教えてあげましょう。緊張すると体に力が入り、呼吸が浅くなることで余計に焦ってしまいます。一度息を吸ってゆっくり吐いて腹式呼吸をしてみましょう。また、一旦肩など体にぎゅーっと力を入れて、息を吐きながら一気に力を抜くという動作を繰り返すのも、体をほぐすのに役立ちます。自分で自分に、大丈夫、大丈夫と、心の中で声をかけてあげるのも効果的と教えてあげましょう。受験後の楽しいイメージを持つのも前向きになれそうです。難しい年頃の子供たちです。程よい距離感で協力してあげられたらいいですね。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話3647-9676。ファクス3647-9274。
22、お知らせ。男女共同参画審議会、傍聴できます。日時、1月22日、月曜、10時から。場所、男女共同参画推進センター、 第一、第二研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等3階。センター休館日のため、駐車場側の通用口からお入りください。定員5人、区内在住の方を優先し、抽選。申し込み、当日9時45分までに直接会場へ。問い合わせ先、男女共同参画推進センター、男女共同参画担当。電話、3647-1163。ファックス、5683-0340。高齢者地域包括ケア計画推進会議、傍聴できます。日時、1月23日火曜、13時30分から。場所、江東区文化センター、6階、第1から第3会議室。東洋 4-11-3。定員、10人、区内在住の方を優先し、抽選。申し込み、当日13時までに直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係。電話、3647-9606。ファックス、3647-3165。介護保険課庶務係。電話、3647-9481。ファックス、3647-9466。展示板、資源回収、ゴミ収集日一覧、送付希望者募集。視覚障害者の方のうち希望者に、令和6年度版、資源回収、ゴミ収集日一覧の展示板を送付します。発送は3月下旬の予定です。申し込み者には、来年度以降も継続して送付します。締め切り日、1月31日水曜。申し込み、電話またはファックスに、1、展示板、資源回収、ゴミ収集日一覧、送付希望。2、氏名。3、住所。4、電話番号を記入し、清掃事務所へ。電話、3644-6216。ファックス、3699-9520。司法書士による法律、登記等、相談、2月。不動産の相続登記が4月1日月曜から義務化されます。日時、1、2月7日水曜、2、2月21日水曜、いずれも14時から16時、1人20分、開始時間の15分前に入室。場所、1、区役所7階第74会議室。2. 江東区文化センター6階第4会議室東洋 4-11-3 定員各20人申し込み順空きがあれば当日受付か費用無料内容相続遺言登記等贈与成年後見不動産登記株式会社等の設立役員変更、金銭問題等。申し込み、1月15日月曜8時30分から、広報校長課校長相談係、区役所2階22番に電話窓口で。電話3647-4700。ファックス3647-9635。後期高齢者医療保険料の納付書を発送。後期高齢者医療保険料の1月期から3月期分の納付書を1月中旬に発送します。なお、口座振替を登録している方や特別徴収、年金からのお支払いに該当している方には発送しません。保険料の納付期限は各月末日です。納め忘れのないようお願いします。 問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。国民健康保険の届け出、加入・喪失の手続きを忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届け出が必要です。原則、お勤め先の会社が届け出を代行することはありません。また、退職などで会社の健康保険を辞めた方や、次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。手続きが済んでいない方は、早急に届け出をしてください。現在無職で、他の健康保険の被扶養者や任意継続に該当しない方、パートタイマーアルバイト契約をしている方のうち、収入の増加等で他の健康保険の被扶養者に該当しなくなった方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。社会福祉協議会介護保険認定調査員募集。日中の空いた時間で無理なく働けます。契約期間、令和6年3月31日日曜まで。業務委託契約、年度更新あり。対象、定員、介護支援専門員の資格を有する方、若干名、選考により決定。業務委託料、1件4000円、研修期間あり。内容、区内での訪問調査及び調査票の作成。選考、書類及び面接。面接日2月8日木曜。締め切り日1月31日水曜筆着。申し込み。1、履歴書、写真添付。2、介護支援専門員証の写し。3、応募の動機を200字程度に記入。様式自由。4、郵便番号 135-0016。東洋 6-2-17、社会福祉協議会総務課認定調査係に郵送窓口で。電話3647-5831、ファックス3647-5833。シルバー人材センター会員募集入会説明会。日時、2月7日水曜10時から12時30分、約60分。時間は個別に通知。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。対象、区内在住で健康で働く意欲のある60歳以上の方。内容、センターの仕組みや働き方等を説明します。当日入会か。今なら初年度会費免除。締め切り日、1月26日金曜筆着。申し込み、はがき、メールに、1、入会説明会2月7日。2、氏名、振り仮名。3、住所。4、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17。高齢者総合福祉センター内、シルバー人材センターへ。電話、3649-3533。e メール、koto@sjc.ne.jp。区民企画講座募集。区民の皆さんに向けた講座の企画、講師を募集します。講座開催に向けて受講生の募集や受付などをサポートしていきます。 詳細は各文化センターにあるパンフレットや江東区文化センターホームページをご覧ください。講座実施期間、6月から令和7年2月の任意の時期。場所、各文化センター。対象、区内在住在勤の成人の方、または活動拠点が区内の団体。締め切り日、2月15日木曜筆着。申し込み、各文化センター窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 4-11-3、江東区文化センターへ郵送、または各文化センター窓口で。問い合わせ先、江東区文化センター。電話、3644-8111。ファックス、3646-8369。23、講座催し物。難病講演会、後十靭帯骨化症の病態と治療について。後十靭帯骨化症、OPLL は背骨の中を通る後十靭帯が骨のように変化し、脊髄などの神経を圧迫する病気です。手足の痛み、しびれ、感覚障害、運動障害を主症状とします。専門医が最新の治療や日常生活での注意点についてお話しします。日時、2月3日土曜、14時から16時、会場13時40分。場所、深川保健相談所、多目的室、白川 3-4-3-301。定員40人、申し込み順。費用、無料。講師、江川悟、東京医科歯科大学整形外科医師。締め切り日、2月2日、金曜、17時。申し込み、1月17日、水曜、9時から、区ホームページ、電話、またはファクスに、1、催し物名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、深川保健相談所へ。電話、3641-1181。ファックス、3641-5557。難病講演会、皮膚禁煙、多発性禁煙の治療と日常生活。皮膚禁煙、多発性禁煙は、筋肉の炎症により、筋肉に力が入りにくくなったり、疲れやすくなったり、傷んだりする病気です。専門医が治療や日常生活の注意点についてお話しします。日時、2月3日土曜、10時から12時、会場9時30分。場所、深川保健相談所、多目的室、白川 3-4-3-301。定員40人、申し込み順。費用、無料。講師、天野博文、順天堂大学医学部附属練馬病院、膠原病リウマチ内科医師。締め切り日、2月2日金曜、17時。申し込み、1月17日水曜、9時から、区ホームページ、電話、またはファクスに、1、催し物名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、深川保健相談所へ。電話、3641-1181。ファックス、3641-5557。難病講演会、網膜色素変性症の最新治療と日常生活。網膜色素変性症は、目の中で光を感じる組織である網膜に異常が見られる遺伝性の病気で、夜盲、視野狭窄、視力低下等が現れる病気です。 専門医が最新の治療や日常生活の注意点についてお話しします。日時、2月17日土曜、14時から16時、受付開始13時30分。場所、1、深川南部保健相談所講堂、枝川 1-8-15-102。 2、オンライン、ズーム。対象、定員、区内在住在勤の方、1、30人、2、50人、いずれも申し込み順。費用、無料。講師、林孝明、東京慈恵会医科大学、葛飾医療センター眼科教授。締め切り日、2月2日金曜、17時。申し込み、1月16日火曜9時から、電話またはファックスに、催し物名、氏名、住所、電話番号、年齢を記入し、深川南部保健相談所へ。なお、2は区ホームページでも申し込みか。電話 5632-2291、 ファックス 5632-2295。 認知症カフェ流れ星。認知症の方や家族、認知症に関心のある方、どなたでも参加できる交流の場です。日時、2月3日土曜、10時から12時。場所、特別養護老人ホーム、阿蘇花園1階、住吉 1-9-5。定員、20人程度、申し込み順。空きがあれば当日参加か。費用、無料。申し込み、1月15日月曜から電話で、住吉長寿サポートセンター。電話、3635-0646。ファックス、3632-3617。冬の工作会、ビー玉でミニ万華鏡を作ろう。オリジナル万華鏡を作ってみませんか？日時、2月10日土曜、10時から、11時から、13時から、14時から。場所、高等図書館1階鑑賞室、南砂 6-7-52。 対象、定員、3歳から小学生、各回10組、抽選、1組3人まで。幼児は要保護者同伴。費用、無料。締め切り日、1月25日木曜。申し込み、各図書館窓口で。問い合わせ先、深川図書館。電話 3641-0062。 ファックス 3643-0067。 深川東京モダン館イベント。1、深ニコファクトリー。日時、2月3日土曜、11時から12時、13時から14時。定員、各18人、申し込み順。費用、大人700円、子供300円。内容、リトミック要素のミニコンサートと親子での工作。2、お気軽講座。日時、2月6日火曜、14時から15時30分。定員、30人、申し込み順。費用、500円。内容、江東区の歴史を学ぶ講座、渋沢栄一ゆかりの事業、倉庫業。1、2、いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、1月16日火曜、10時から電話で、深川東京モダン館。電話 5639-1776。 ファックス 5620-1632。 E メール、 info@fukagawa.tokyo.jp。 www.nhk.com 少年少女水泳教室なぎなた教室。1、少年少女水泳教室、初心者初級者対象。日時、2月5日19日、3月4日18日、月曜全4回。16時15分から18時15分。場所、スポーツ会館屋内プール。北砂 1-2-9。対象、定員。区内在住の小中学生18人、抽選。費用、無料。主幹、江東区水泳連盟。2、少年少女なぎなた教室。日時、2月12日月曜休日、17日土曜、23日金曜祝日、3月3日日曜、全4回、9時30分から11時30分。場所、スポーツ会館剣道場。対象定員、区内在住の小中学生30人、抽選。費用、無料。主幹、江東区なぎなた連盟。1、2、いずれも、締め切り日、1月22日月曜。申し込み、1月11日木曜、9時から健康スポーツ校舎ホームページで。問い合わせ先、健康スポーツ校舎。電話、3647-5402。ファックス、3647-5048。健康講演会、乳がんの最新治療とその後のサバイバーシップ支援について。乳がんの最新治療に加え、周囲の方と協力したがんの克服方法などをお伝えします。日時、2月4日日曜、13時30分から14時30分。場所、定員、次の通り。1、オンライン、ズーム、100人、申し込み順。2、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、電話、5609-9571、ファックス、5609-9574、25人、申し込み順。東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、電話 5606-3171、ファックス 5606-3176、10人、申し込み順。費用、いずれも無料。講師、片岡明美、眼研有明病院乳腺外科医長。申し込み、1月16日火曜9時から。1、健康スポーツ校舎ホームページ。2、実施施設に電話窓口で。問い合わせ先、健康センター。電話 3647-5402。ファックス 3647-5048。のびのびノルディックウォーキング教室。日時、2月20日火曜、10時から12時、雨天中止。場所、夢の島競技場、夢の島公園、夢の島 2-1。対象、定員、高校生以上の方10人、抽選。費用、無料。内容、ノルディックウォーキングの基礎練習、10歩。両手が空くリュックサックなどをご持参ください。締め切り日、2月1日木曜、必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき、1人1枚、に、1、催し物名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、性別、6、年齢、7、経験の有無、8、現在の運動の有無、9、無料レンタルストックの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話352-2-0846、ファックス352-2-0855。中川船番所資料館イベント。1、古文書解読講座入門編、初めての古文書。古文書に初めて触れる方のための講座です。古文書解読の入門編のため、文字の崩し方や崩し文字の読み方など、基本から始めます。未経験者でも大丈夫です。日時、2月28日、3月6日、13日、水曜全3回、10時から11時30分。場所、中川船番所資料館会議室、大島 9-1-15。定員20人、抽選。費用3000円、教材費込み。講師、芭蕉記念館職員。2. 特別展、江戸の暮らしと高等の漁業見学とスカイダックスプラッシュ体験。開催中の特別展を見学し、水陸両用バス、スカイダックでスプラッシュ体験を行います。日時、3月2日土曜、9時15分から10時30分、10時から11時15分。好転の場合は中止。場所、中川船番所資料館、旧中川川の駅、大島 9-10-6、周辺。集合、中川船番所資料館、1階ロビー。対象定員、小学生以上の方、各35人。区内在住の方を優先し、抽選。小学生は要保護者同伴。費用1700円。観覧料、保険代含む。講師、江東区文化観光ガイド。1、2、いずれも。締め切り日、1月25日木曜17時。申し込み、中川船番所資料館に電話窓口で。電話3636-9091、ファックス3636-9094。深川江戸資料館イベント。江戸時代の深川佐賀町の町並みを再現した深川江戸資料館で当時の文化や芸能に触れてみませんか。1、江戸庶民の年中行事再現、初馬飾り。日時、1月19日金曜から2月13日火曜、9時30分から17時、入館は16時30分まで。内容、ダジャレを書いた地口行灯で街中を飾り、稲荷社にお供えし豊作を祈る初馬祭りを再現します。2、伝統芸能公開、能楽。日時、1月20日土曜、14時から14時45分。出演、桑田隆、観世流能楽師。3、伝統芸能公開、落語。日時、1月27日土曜、14時から14時30分。出演、月の谷小遠鏡、落語家。1、2、3、いずれも。費用、大人400円。小中学生50円。観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。 高等少年少女合唱団新規団員募集&無料体験レッスン。夏と冬のコンサートのほか、多くのイベントに出演します。一緒に楽しく歌いましょう。新学期は4月13日土曜開始予定です。原則毎週土曜の午後、5クラス制で実施します。日時、2月17日土曜、3月23日土曜、4、5歳の方、令和6年4月1日時点、13時30分から14時10分、小学生以上の方、新小学生含む、14時30分から15時30分、場所、江東区文化センター3階レクホール、東洋 4-11-3、定員、各回10人程度、申し込み順、申し込み、1月15日月曜9時から、江東区文化センターに電話窓口で、電話3644-8111、ファックス3646-8369、写経カフェ、みんなの居場所。日時、場所、次の通り。1月17日水曜、10時から12時、総合区民センター7階、第5会議室、大島 4-5-1、城東北部地区。1月24日水曜、10時から12時、仙石地区集会所、1階洋室、仙石 1-13-13、深川北部地区。費用無料。内容、福祉総合相談、10時から12時。初めての手話体験、10時30分から11時30分。協力、江東区聴覚障害者福祉推進協議会。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話3640-1200、ファックス3699-6266。
日帰りバスハイク、障害のある方向け。日時、2月29日木曜、8時50分から17時、集合8時30分、雨天決行。場所、神奈川県小田原市、鈴廣かまぼこの里、生命の星、地球博物館。集合、障害者福祉センター。対象定員、区内在住の障害者または難病の方、および付き添いの方、40人、抽選。介助が必要な方は付き添い人要同伴。大型の電動車椅子利用の方は、事前にお問い合わせください。手話通訳者が同行します。費用、2090円、昼食代。締め切り日、1月25日木曜筆着。申し込み、窓口、はがき1枚持参、または往復はがきに。1、催し物名。2、氏名。3、住所。4、電話、ファックス、番号。5、年齢。6、障害名、病名、障害の等級。7、車椅子の有無。8、付き添い人の氏名、住所、電話、ファックス、番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ。なお、往復はがきの場合は、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。以上の方法での申し込みが難しい場合はご相談ください。電話3699-0316、ファックス3647-0011、 4918。講座、チラシや SNS で情報発信、伝わるコツを教えます。広報とは、伝わるスキルを知り、効果的な情報発信のコツを学びます。日時、1月20日、27日、土曜、全2回、13時30分から16時。場所、高齢者総合福祉センター、3階研修室。東洋 6-2-17。対象定員、区内で地域貢献活動を行っている団体、個人で、広報に課題を感じ、伝え方を学びたい方で、全2回参加できる方、25人、抽選。講師、谷博明、杉並区広報専門官、合同会社マカロン代表。締め切り日、1月18日木曜。費用、無料。申し込み、1月13日土曜から、社会福祉協議会ホームページで。問い合わせ先、ボランティア地域貢献活動センター。電話、3645-4087。ファックス、3699-6266。災害ボランティア養成講座、子育て家族の防災講座。講義や実技を通して、災害時に自分や家族の命を守るための防災対策について学びます。また、区の防災や災害ボランティアセンターの役割について説明します。日時、2月2日金曜、10時から12時30分。場所、高齢者総合福祉センター、3階研修室。東洋 6-2-17。対象定員、区内在住在勤で、乳幼児から未就学児を子育て中の母親、父親、保育園幼稚園等の幼児児童施設職員等20人、抽選。費用、無料。講師、上沢さと子。防災士、赤ちゃんとママの防災講座主催。締め切り日、1月26日金曜。申し込み、1月15日月曜から、社会福祉協議会ホームページ、または電話、窓口で。問い合わせ先、ボランティア地域貢献活動センター。電話、3645-4087。ファックス、3699-6266。生涯現役セミナー。シニア期の働くをテーマに、ライフプランの重要性や再就職に向けたノウハウを学びます。日時、2月19日月曜、13時から15時45分。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象定員、55歳以上で働く意欲のある方、30人。申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、1月16日火曜から電話で。予約専用ダイヤル、電話 5422-1399。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ先、東京仕事センターシニアコーナー、電話 5211-2335。24、保険。健康センター、リハビリ通所者募集。日時、4月から9月の木曜日曜、9時30分から11時30分。場所、健康センター、東洋 2-1-1。対象定員、次のすべてに該当する方、若干名。書類選考及び健康チェックを行った上で決定。 脳血管障害等により身体機能の低下している方、医療機関でリハビリを進められている方、要診断書、自力で通所及び運動をできる方、送迎・付き添いによる通所の方を含む。費用・無料。内容・ストレッチ・自転車等による機能回復訓練。締め切り日1月23日火曜。申し込み1月11日木曜13時から健康センターに。電話・窓口で。電話3647-5402、ファックス3647-5048。在宅重度障害者等の方は自宅でリハビリを受けられます。江東区医師会では区から委託を受け、在宅重度障害者等の自宅に療法士等を派遣しリハビリを行っています。要件に該当する方で希望される方は、はがきでお申し込みください。対象定員、身体障害者手帳1級2級、または要介護4、5の方で、在宅において訪問リハビリ、通所リハビリを受けていない方、年度あたり35人程度、随時受付。費用、無料。申し込み、はがきに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、生年月日、5、身体障害者手帳の等級、または介護保険の要介護度、病名、6、かかりつけ医の医療機関名、医師名、7、担当ケアマネジャー名を記入し、郵便番号 135-0016、 東洋 5-31-18、 江東区医師会訪問看護ステーションへ。電話 3646-5500、 ファックス 3646-6050。 障害・高齢等で歯科診療が受けにくい方に歯科医を紹介します。心身の障害や高齢のために通院が難しい方や、通常の歯科診療が受けにくい方が、かかりつけ歯科医を持ち、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置しています。障害者・障害児のお口の健康について相談できる歯科医や、高齢や疾病で通院が困難な方に、訪問診療等を行っている歯科医を紹介しています。日時、月曜から金曜、9時30分から16時30分、祝日を除く。申し込み、電話で、江東区歯科医師会。電話、3649-0780、ファックス、3649-1688。30代のための検診、生活習慣病予防検診、2月分。日時、場所、次の通り。城東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651。 検査日時、1月30日火曜9時から。結果日時、2月9日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、 白川 3-4-3-301、 電話 3641-1181、ファックス 3641-5557。 検査日時、2月7日水曜13時から。結果日時、2月20日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。 検査日時2月2日金曜12時45分から、結果日時2月16日金曜13時30分から。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、 南砂 4-3-10、 電話 5606-5001、 ファクス 5606-5006。 検査日時2月2日金曜9時から、結果日時2月16日金曜13時から。ただし、城東保健相談所は2月分の検査を1月30日火曜、次回の検査を3月に実施します。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区内在住の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診した方はご遠慮ください。費用無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日1月22日月曜筆着。申し込み、東京共同電子申請届出サービス、パソコンのみ。窓口またはハガキに、1、検診名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、生年月日、7、性別を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み不可。問い合わせ先、各保健相談所管理係。25、休館休止、ご不便をおかけします。コンビニ交付サービス、1月20日土曜から22日月曜8時30分コンビニ交付の利用を休止。システムメンテナンスのため。住民票、印鑑証明、税証明、戸籍証明書等が必要な方はご注意ください。問い合わせ先、区民課証明係、電話 3647-3164、 ファクス 3647-8471。 26、観光書。令和5年分確定申告書作成会場を東京国税局に開設。日時2月16日金曜から3月15日金曜、土曜日曜祝日を除く。ただし、2月25日日曜は会場。受付8時30分から16時。相談9時15分から17時。場所、東京国税局1階。中央区築地 5-3-1。内容、令和5年分所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成。原則、スマートフォンを利用しての申告書作成となります。3月は混雑が予想されるため、2月中の来場をお勧めします。また、会場の混雑回避のため、入場整理券を配布します。状況により、受付を早く締め切る場合があります。入場整理券は、当日会場で配布するほか、国税庁 LINE 公式アカウントで事前に入手できます。開設期間中は、江東西、江東東税務署に、申告書作成会場はありません。郵送による申告書の提出先、 郵便番号 136-8506、 亀戸 2-17-8、 東京国税局業務センター江東東分室、問い合わせ先江東西税務署、電話3633-6211、江東東税務署、電話3685-6311。国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成、e-Tax が便利に。国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書、収支内訳書の作成、e-Tax による提出ができます。青色申告決算書、収支内訳書もスマートフォンで作成可能です。また、マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大され、令和5年確定申告からは、新たに給与所得の源泉徴収票も対象となりました。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。問い合わせ先、江東西税務署、電話3633-6211、江東東税務署、電話3685-6311。27、その他。健康フォーラム、子どもの新型コロナウイルス感染症。日時、1月20日土曜、13時30分から、会場、13時15分。場所、高等病院本館2階、北側待合室。大島、6-8-5。定員、50人、先着順。費用、無料。講師、新妻隆弘、高等病院小児科部長。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話、3685-2253。区民公開講座。人生100年時代をいい歯で生き抜く。人生最後まで楽しく食べて、楽しく話す。本講座では、生涯にわたり、歯と口の健康を守るために知っておきたい知識をお話しします。参加者にはホームケアグッズを差し上げます。日時、2月4日日曜、10時から12時。場所、江東区歯科医師会館2階会議室、海辺 13-1。 定員50人、申し込み順。費用無料。内容1、講演、地域のための歯科医療の環境づくり、歯科医師会が目指す活動。講師、橋本孝雄、江東区歯科医師会会長、橋本歯科医院院長。2、講演、大人のための歯周病&虫歯予防、全身の健康も守ります。講師、荒井真希、江東区歯科医師会専務理事、荒井歯科クリニック院長。締め切り日、1月31日水曜。申し込み、1月15日月曜から、江東区歯科医師会ホームページ、電話、またはファクスに、1、講座名、2、氏名、3、住所、4、電話番号を記入し、江東区歯科医師会へ。電話、3649-0780、ファクス、3649-1688。手元、事故、資金から考える創業セミナー。 小資本による企業事例から創業ノウハウを学びます。日時、2月16日金曜、15時から17時、18時30分から20時30分。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象定員、区内で創業を希望する方、各20人、申し込み順。費用、無料。締め切り日、2月14日水曜。申し込み、1月15日月曜から、チェーンストアビジネス研究会ホームページで。問い合わせ先、東京都中小企業診断士協会、チェーンストアビジネス研究会、山下。電話、5569-3606。チェーンストアビジネス研究会ホームページの二次元コードがあります。28、防災とボランティア週間。1月15日月曜から21日日曜。家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災では、ボランティア活動や住民の自発的な活動により、多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日が防災とボランティアの日、1月15日から21日が防災とボランティア週間と定められています。ぜひご家庭の防災対策をご確認ください。在宅避難の想定を。避難所は、災害で家が倒れたり焼けたりして住めなくなった人のための一時的な生活の場です。自宅に被害がなければ、避難所に行かずに、自宅で生活を続ける在宅避難が原則です。そのため、住まいを安全にし、生活に必要な物資を備蓄しておくことが非常に重要です。日常備蓄で災害に備えよう。日常備蓄とは、普段使用している食料品や生活必需品を少し多めに備えることです。家庭では最低でも3日分、できれば1週間分の水、1人1日3リットルが目安量、食料、生活用品などを備蓄しましょう。防災マップ配布。区では、避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全域版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類を配布しています。防災マップ配布場所、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣、防災センター4階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、区ホームページの二次元コードがあります。災害協力隊の結成、加入を。災害協力隊は、各町会、自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して、被害を最小限に抑えるため結成されている自主防災組織で、330体が活動しています。区では、災害協力隊を育成し、知識・技術の向上を図るため、様々な支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災などの発生時に、消防署の広報支援活動、防火防災訓練指導などを行う、 登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、電話 3642-0119、 城東消防署、電話 3637-0119。 災害用伝言ダイヤルの使い方。災害用伝言ダイヤル。録音方法。1711。次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音。再生方法。1712。次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、 ファックス 3647-8440。 29、 2月6日火曜、孤独・孤立を考える講演会開催。誰かと話したい、つながりたいと思いながらもつながれずに、社会から孤立している方がいます。早い段階で発見し、必要な支援につなげることが必要です。そこで、孤独・孤立について考える講演会を開催します。日時、2月6日火曜、19時から20時30分。場所、総合区民センター。2階レクホール、大島 4-5-1。 対象定員、区内在住在勤で孤独・孤立している方の支援に関心のある方100人。申し込み順。費用、無料。内容、孤独・孤立について。講師、駒村康平、慶応義塾大学経済学部教授。高橋亮太、社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部長。締め切り日、1月31日水曜。申し込み、1月16日火曜から。申し込みフォームまたは電話で、江東区孤独・孤立講演会運営事務局、電話050-1809-0427。 月曜から金曜、9時から17時。手話通訳が必要な方は、申し込み時にお申し出ください。申し込みフォームの二次元コードがあります。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係。電話 3647-9468。ファックス 3647-9247。 30、頑張る小中学生コーナー。区立小中学校セーリング部、実松里穂さん、深川第五中3年、池田七海さん、深川第五中3年、海外派遣大会出場。区立小中学校セーリング部は、区内の小学5年生から中学3年生が集まり、若洲海浜公園、ヨット訓練場を練習場所として活動しています。実松さんは、昨年開催された海外派遣大会出場選手を決める JODA ナショナルチーム最終選考会で女子1位、池田さんは女子2位に輝きました。その結果、実松さんはヨーロッパ選手権、池田さんはアジア・オセアニア選手権に出場しました。実松さんは、トップレベルの選手はボードスピードが速く、スタートやコース取りが上手で、レベルの違いに驚きました。今後も、国内海外問わず、たくさんの海でセーリングをしたいです、と話してくれました。 池田さんは環境の違いに不安もありましたが、今まで練習してきた自分の技術を発揮できたと思います。この経験を生かし、将来は海外でも活躍できるような選手になりたいです、と今後の目標も話してくれました。バトントワーリング東京都大会、アンダー12部門、1位。バトントワーリング全国大会、アンダー12部門、優秀賞。ジャパンカップ日本選手権、ジュニアバトントワーリング部門、7位。さくらバトンクラブ東京ジュニア。毎週日曜に、区内の小学校等で練習をしている、さくらバトンクラブ東京ジュニアの皆さん。昨年行われた、バトントワーリング東京都大会、アンダー12部門で1位となり、関東大会、全国大会に出場。ジャパンカップ日本選手権、中学生以下のジュニアバトントワーリング部門では、小学生のみのチームで参加し、7位に入賞するなど、見事な成績を収めました。キャプテンの西村さんは、チームみんなで、バトンを一回も落とさずに踊り切るのがとても大変で苦労しました。全国大会や日本選手権でこのような結果を出せたことで、チームのメンバーと頑張ってきてよかったと改めて思いました。と話してくれました。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。以上で、江東区声の広報、令和6年1月11日号を終わります。